明日はパッと晴れるかな。たまには海でも行きたいな。明日はきっと会えるから、夜空の星に願えば、ダメなら雨に歌えば、あなたの笑顔で晴れるから。
ケミジェンズラディオヘブン、イエーイ。古墳城ねじろに暗躍する秘密風結社 KBJ がお送りするネットレディオ KBJ's レディオヘブンの楽しいお時間やってまいりました。
はい、
お相手私古墳寺のアラグマこと八潮座フリーダムでございます。よろしくお願いします。
ピースモール翔平です。
いやピースセレブター新座フレッシュマンで
ーす。フレッシュフレッシュ
フレッシュ
ということでね、はい、KBJ's レディオヘブンのお時間やってまいりましたが、
は
い、どうなんですか、梅雨も真っ只中ですね。
ね、雨多いね。
もう来週ずっと雨みたいな話じゃないですか。
うんうん、
なんか、梅雨、この時期、なんかやってます？ピギーさんなんか最近ダイエットやってるらしいじゃないですか。
順調にピギーのダイエットプログラムがですね、うん、進んでまして、
はい、
うん、まあ今、8月10日までに、
はい、
まあ、そこでね、体重をみんなで測るっていう。
みんなっていうのは
会社の、
はいはいはい、
まあ、メンバーなんですけど、うん、有志で、
うん、
まあ、それぞれみんな目標設定して、
はいはいはい、
まあ、大体5キロぐらい落とそうと。
なるほどなるほど、
まあ、で、うん、先々月ぐらいからやってるんですけど、
うん、
北京はあと3キロまで来ました。
2キロ痩せたってこと？
2キロ痩せた。
じゃああと1ヶ月、うん、
半
ぐらいで3キロ落とす。
3キロだ。こっからが大変だよね。
だよね。こっからだよね。
こっから
だよね、
うん、結構ジム通ってんだけどさ。
うん、通ってんだ。
そう、週2ぐらいで、
うん、
ね、なんか落ちるっていうよりどんどん硬くなってんだよね。
筋肉が増えてってる感じ。筋肉は重いからね、あれだよね、
うん、なんか見た目的にもさ、
うん、
なんかガタイ良くなった気がするよね。
ボブサップ系ね。
そうね、
はい、
でも、
うん、
あれだよ、あと1キロ落とせば、
うん、
直前にサウナ行ったら2キロ落とせるから、
うん
うん、一応だからその5キロ
なんか食わなきゃいいだけだよね。
そうそうそう、最後の方の追い込みはね、
干し椎茸を
入れて水分を吸わせて
飲まずに出す。
水分で2キロ3キロあっという間に減るから、
うん、ね、
まあその何、天才上は5キロ痩せたってことにはできますよ、はい、会社の人に。
数字上ね。
計量の時にね。
はい、
そうだね。あ、その話をするのであれば、
はい、
フリーダムもちょっと最近新たに始めたことがありまして、
うん、
ボクシングを始めました。
ボクシング、なら、何故、何故
とは言ってもね、うん、こうガチな感じじゃなくて、
はい、
なんか飲み友達でね、
うん、
アッパー尾崎っていうね、
はい、
元プロボクサーのね、
友
達がいるのよ。
はい、
で、一回さ、翔平とさ、
うん、
国分寺にあるさ、ボクシングジムにさ、
ね、
ダイエット目的でさ、うん、行ったらさ、
いや、ね、
うちは結構ガチなんだよ、みたいな感じで、門前払いだ
った。あ、本当？
っていうことがあって、
うん。
けどなんかさ、ちょっとやっぱ男の子じゃん、言うても。
うんうん、
から、一回ちょっとマジで格闘技をやってみたいな気持ちはずっと持ってたの。
うんうん、
で、そんな話をさ、うん、飲んでる席で言ってたらさ、
うん、
まあ、せいちゃんです。まあね、せいちゃんって言うんだけど、そのアッパーだけいる、
うん、
せいちゃんさ、じゃあボクシング教えてよみたいな、
うん、
でだからさ、いや、まあでもジムもないしねみたいな、
うん、
で別にその辺の神社でさ、ミットとなんか練習のグローブだけあればできんじゃねえっつって、
うん、
だから1回、
うん、
1時間ぐらいのあれで、まあ、俺2,000円払うからやろうっつって、
うん、
でやって結構やる気になってくれて、
うん、
ね、今ね、毎週日曜日ね、やってんすよ。
うん、
やってんの？
やってんだけどね、
うん、
これが超ハード。
何、どんなメニューなんですか？
まずね、
うん、
今ね、
うん、
まあ、今ね、こう、その青空 青空アッパージムっていう名前でやってる。マジで青空だから。
そうだよね。
そうそうだね。
雨降ったらできない。
雨降ったらちょっといい、うん、今のところ降ってないんだけどね。うん、まあ明日もやる予定なんだけど、うん、今のところまずシャドウを、うん、シャドウボクシングを3ラウンド3分、
うんうんうん、
やった後にミッド打ち3ラウンド3分、
うん、
のセットかな大体。
うん、
でまあちょうどこう。ちゃんとこうジャブの打ち方とか、
うんうん、
ストレートの打ち方とか、うん、今のところワンツーまで
ワンツー
まで覚えて、
うん、ね、バシンバシンってミットに打ってるの、
パンパンパンパンって感じのやつ、
うん、
気持ちいいよ、
うん、
めちゃくちゃ気持ちいいから、うん、まあ、本当に辛いのマジで、近年まれに見るぐらいの筋肉痛になったんだけど
何が辛いさ、そんな、
いやもうやっぱ本当にさ、うん、本気で打つから、
うん、
となるともう背筋バッキバキになる、
次ミットに打つのが辛い、
うーんっていうか
シャドウよりも、
そうだね、いやもうシャドウも辛いし、うん、とりあえず3ラウンド結構ちゃんと動く
って、
うん、
動きっぱなしだ
よね、1ラウンド3分だけど、うん、3分超長いから、うん、
それで動き続けるとスタミナ
も、ね、もう単純に3分の中でさ、まあこうちゃんと調整しながらさ、うん、はい左とかやってくれるんだけど、うん、それでも結構な運動量だからね、
うん、
でもっと強くみたいなやつは、うん、一発一発本気で打たなきゃいけないわけ
よ、はいはいはいはい、
ってなると、でうち の青空ボクシングジム のキャッチコピーが明日を打ち抜けだから、
うん
うん、明日打ち抜けって言われるとやっぱり本気でバチョーンって打たないといけないでしょみたいな、でやってるとめっちゃハード、
うん、ハードだね、それはもう、
そりゃそう、やっちゃん昔もさ空手二十歳ぐらいの時やって
た、ね、やってた、やってた、
格闘技結構やってたね、
好きだよね。
あのね、うん、なんだろうな、格闘技ってすごく面白くて、
うん、
あのね、結構こう、俺理論とか好きじゃん、すごい、うん、あのね、ボクシングとかめちゃくちゃ理論なんだよね、その力の、こう、どうやったらうまくこう、伝導して、強いパンチを打てるかみたいなことを考え出すと、
うん、
結構これ面白くて、
うん、
そう。体の使い方とこう力学の話になってきて、うん、だからフォームが大事みたいな、
うん、
感じになってくるんだけど、うん、そういうのをこう調整しながらやってると、うん、結構これ面白くて、
うん、
今ねめちゃくちゃ燃えてます、
いいね、
強いパンチを打ちたいなと思って、
うん、
だって明日なんかワンツースリーまで、
うん、
ジャブストレートからの左ボディでコンビネーション教えてくれる、
どんどん増えていくんですね、
そうコンビネーション、
それを体に染みついて意識がなくても打てると
、そういうことです、
うん、
なので令和強くなろうみたいなラジオ撮ったじゃないですか、
うん、
あ
まず物理的に強くなってと思ってますね、でね、まず肉体を鍛えようと、まあそんなことやってるんで、はいはい、またちょっとなんか動画とか撮れたら、
う
ん、
あ、そうだね、
そうだね、
うん、
フリーダムが強くなったフリーダムってどう思ってます
か、はい、
まあ、最近の話題ですとね、もう直近で言うと、まあ G20 ですよね、
G20 まさしく今日ね閉幕しましたけども、
ピギーさん出席されてたじゃないですか、
は
い、
そうですね、
G20 でもちろん、はい、やっぱり、
はい、
首脳じゃないですか、
首脳として国分寺の首脳として
どうでした、出席してみて G20 は、
出てですね、まあ、うん、あのピギーは出てて気になったことが一個ありまして、
はいはいはい、何でしょう、
あの机が狭い問題
っていう。見た写真。
見た？
見た見た見た
見た。
何あれ？ちょなんかすごい狭いよね。
うちの会社の会議室みたいなのね。
ね。
あの上にトランプと
習近平と
安倍さんがね。
ギチ
ギチギチギチで並んでね。そこまで詰めるかね。
あの長机だよね、会議用の長机、うん、ワンテーブル3人の、
うん、いやでもさ、実はすげえでかいテーブルなんだけど、うん、トランプと習近平が実はラオウぐらいでかい、うん、なんかちっちゃく見えちゃうみたいな
言うてもね、言うてもよ、
うん、
まあ隣のね、
まあそうだよね、
そう、マクロンとかもね、
そうだよね、マクロン
そんなにでかい金いるんだよね、
そうだよね、
うん、あれがね
3号星の間に
第5位じゃん、的なやつでしょビール瓶を3人ぐらいで持ってくやつあれ確かに
あんな、ね、なんかね首脳と呼ばれてる人たちが来たのに、うん、なんか日本大丈夫かみたいなことになっちゃうじゃないですか、
ね、いや確かにね、
うん、っていうのが一番ちょっと G20 気になって、なんか財務省に問い合わせた人が言うと、 理由は言えないって言われて
親密感出したかったとかなのかな、
うん、なんかね、まあ本当にもっと大きい部屋ですぐ移動したとかなんかいろいろ書いてましたけどね。
なんかさ、うん、あのそれに関連してたけどさ、うん、日本全国でテロ対策というか、うん、警察官がさ、
うんうん、みんなすごいです
。すご
かったよね、
うん、街に出てるじゃん、
う
ん、
大阪でやってね、東京でさ、あの自動販売機の横のゴミ箱全部封鎖されてましたからね、
うん、あ、うん、この前さ、それさ、うん、国分寺駅のさ、うん、あのコンコースあるじゃないですか、
うん、
北から南に、うんう
ん、
あそこにも警察官が何人か立ってる、
うんうんうん、
で俺前ねドーナツ買って、うん、丸いの地下で、
うんうん、
家にちょっと味噌で買って、うん、オールドファッションをね、
はいはいはいはい、
で改札に向かおうとしたら、一、うん、人男が、うん、警察官二人に羽交い締めにされて、
マジで
なんか取り押さえられてるやつがいて、
うん、
で、なんか何やってんだろうなと近づいてみたら、うんうん、あの、剪定バサミ、
植木を切るようなハサミ、
はいはいはい、
植木を切るような、ちょっと 、うん、刃渡り短くて、うんうんはい、湾曲してるようなハサミ、
シュンってカーブしたやつね。
を、なぜかそいつは持ってる、うん、持って歩いてたところを、うん、どうやら警察に取り押さえられたと、うんうん、え、これダメなの？これダメなの？って必死に言いながら、ま
あ、そうだよね。
二、うんうん、人に羽交い締めされて、うん、そいつは手に持って、なぜかでもさ、うん、外に出すことはない、
うん、
必要ないのに、
うん、
多分持って歩いたんだと思う。
なぜでしょう。でもね、剪定バサミは、ありでしょ
う。まあでも指切ろうと思ったら指切れる。
まあまあもちろん、凶器にはなる、
うん。なるけど、なんかもうすごいなんか、これ何センチダメなの、何センチダメなの、
当たり問題
でしょ。
いや、センチとかじゃなくてとかって警察止めてて。でもなんか、従わないから、羽交い締めにされてて、
うん、
一悶着が。
なるほど。
目撃しましたよね。
国分寺。
国分寺。
国分寺ピピしてもね、なんだ影響ない。
影響ないよね。
ないよね。
って思いますけどね。
はい、
なるほどね。うん、まあ、あと、G10 気になったのはさ、
はい、
あのプラスチックゴミ問題、
うん、
今すごい言われてるじゃないですか。
言われてますね、うん、なんかね、急に。
ね、
まあ飲食店としてはね。
まあもちろん、まあ、うん、まあまあまあまあ、もちろんさ、ね、減らした方がいいと、もちろん思いますよ。
はい、
たださ、その目標設定がさ、
うん、
2050年までって言ってた。2050年までに、うん、これ以上ね、この海洋汚染をなくすって、
うん、
気の投げ話してんだけど、2050年ってさ、だってまだ今2020年になろうとしてるでしょ、
うん、あと30年ちょい、
うん。せめて目標設定2030年じゃねっていう。うんのは思いますよ。2050年
って言われてもさ、
うん、
まだいいんじゃね、だったらまだいいんじゃねって
なるよね。
あるし、2050年だったら2049年あたりからみんな急いでなんかやり始めるみたいな。
うんね、いやーなんか悠長な話してんな。いややっぱさ、
うん、
単純に考えてもさ、うん、結構その、異常気象とか、
うんうん、
やばいじゃん最近、
うんうん、
えぐいじゃないですか、
ね、
えぐい異常気象あるじゃん
明らかにね、
うん、そうやっぱだからさ そういうこととか考えてもさ、うん、その環境問題っていうのはさ、うん、マジで早急に手を打たないと、
うん、
マジでやべえんじゃねえかなって俺本当に思ってるのね、うん、
そうだね、
そうそうそうそう、だからさ結局その地球上で、うん、その、ね、ビジネスとか国同士の覇権争いとかは分かるよ、
うん、
もちろん、
うんうん、
ただ住むところがやばくなっちゃったら、うん、そんなこと言ってる暇じゃなくなるから、
なるね、
まずそこはもう早急にみんなでさ、うん、いやもうマジで頑張んないと、
うん、
そんななんかもうねまず、うん、住むとこがなくなっちゃうよって話になっちゃうよっていうさところだと思うんですよね。
本当に大変だもん、
ね、うん、
大変なことだよね、
うん、
海面が上がるのはみんな一緒に上がるからね
そうそうそうそう、困るよね、
困っちゃうね
っていうね、
うん、
そうだからさ、まあとりあえず俺はいろんな問題をはらんでると思う、
うん、
本当にだってさおにぎりとかさサンドイッチとかをさ、うん、じゃあ何で巻いて売るのみたいな話は当然出てくると思うし、うんうん、けどまあなるべく減らそうっていう ところはまずやろうっていうのと、あと温室効果ガスを減らしましょうよ、マジで。やばいっすよ、地球っていうところは、やっぱもうこれは合意してやるしかないでしょっていう。
やっぱ世界のさ、主導権を握ってるというかさ、力を持ってるのはアメリカじゃない。で、アメリカが一番出してるじゃない。
アメリカだから何か
石炭メインじゃん、まだ。未だに、まだ。
え、そうだと。
火力発電。
なるほどね。
燃料がもうさ、まだ石炭をさ。
なんか京都議定書的なのものアメリカはぶっちしてるからね。やっぱアメリカ中国、
そう、二酸化炭素減らす目標を、の、あの目標設定がアメリカと中国は低いんだよ、
クソ緩いんだよね。でもさ、
めっちゃ出してるわけでしょ、そこは。
で、そう、めっちゃ出してるから、それを低くし抑えようと思ったら、今の生活を変えなきゃダメだぐらいの勢いなんだって。
なるほどね。
それででもさ、アメリカってさ、マジでやべえ竜巻とかさ、最近しょっちゅう起こってる。やべえのが起きてんじゃん。これカルマの話だ。自業自得。
そうだよね。帰ってきてるよね。
そうそうそう。まあいろんな、やっぱりさ、ちゃんと知恵を使って、知恵と道徳心を持ってね、こうやっていかなきゃいけない時代よ、これは。
道徳心はね。
ここはね、損得抜きでね、みんな力を合わせてやりたいですよね。
そうです。だからやっぱり、なんか、例えばレジ袋とかさ、なんか、レジ袋5000円ぐらいにすればいいんじゃないですか、って思いますよ、僕は。
そうだね。
だからみんな持ってけいじゃん、袋。単純にね。
あれはそうだよね、そういうところからだよね、多分こう。
で、まあ、だからさ、バイオプラスチックの袋にして、でも、まあ、袋を100円にしますよ、つって。で、いい、良くない？なんで、で、
や
っ
け、
ねえ。
コストがかかるんだったら、コスト取ればいい
し。コスト取ればいいし。だからもう、それは持ってけばいいじゃんって話。
かけたくない人は、
ちゃんと持ってけばいいんだよね。いちいちだって俺、コンビニ袋なんか入れてもらわないやもん、サンドイッチとか、そのまま持ってきますもん。はい、つって。大丈夫、いらない、つって。ね、そういうことから始めましょうよ。
そうだね。
っていうところでね。ということで、なんかちょっと硬い話になってしまいましたね。というところで、お便りの方、
い
ただいております。ありがとうございます。こんばんは。ビッグマウンテンです。
来た、
ビッグマウンテンさん。第2のエース、ビッグマウンテンさん、ありがとうございます。KBJ ズレディオヘブン119聞きました。めちゃくちゃ良かったです。
ありがとうございます。
私もオリンピック当たりました。サッカー一次予選でしたが、すでに生きる理由となっています。これ前回ね、あのオリンピックのね、当たったやついいのかっつって、まあ、翔平があの、重量を上げ
て、ウェイトリフティング女子76キロ級予選。
予選。っていう超マニアックなのよ。いや、一次予選だとしても。
サッカーね、やっぱり倍率高いと思う。
サッカー高いよね。
日本代表問題は私も複雑に感じました。体格や運動神経がいけるスポーツになると特急にいた。まあこれはあれだよね、だからその
八村塁とかね、
そうそうそう、
サニ
ブラウンとか、日本人とは言うけど、まあこう純然たる日本人、まあこれ言い方超難しいね。まあだから、まあ単純にやっぱりなんつうのかな、
国籍さえ変えれば、もうその国民になれるんだ。
だし、
とかさ、
そういう。だし、やっぱりこの、っていうか、あの、諸外国の方々の、単純にフィジカルってすげえなって話だし、っていうところ。
だから、それはいろんな競技でいろんな方、ね、あるよね。
あるある。
そうそう。まあ当然ほら、ラモスとかが日本人になったみたいなところでさ。
ラモスとかロペスとか。
ラモスとか、そうそうそう。っていう話で、まあまあでもこう、
ケインね、
今さ、でも
こ
う、今こういうののさ、日本もさ、過渡期だからさ、なんかちょっと思うところあるじゃん、なんかこう、まあそうね、日本人ですよ、もちろん。ただやっぱりこうね、外国の血ってのは強えなみたいな、だからさ、
フィジカルね、
そうそうそう、
それはもう生まれながら
ね、そうそう、
あるからね、
そうそう、でも彼らはやっぱりちゃんと日本人だと俺も思ってますし、いや本当に頑張ってほしいです、って思ってますよ、
はい、
でこれからこそんなケースはもうめちゃくちゃ増えていくだろうし、 だからまあ単純にそのなんだろうね、その外国の方の DNA と日本人の DNA が混ざった時に、うん、超パワフルで、うん、すげえ精密な、うん、スーパーのやつが生まれてくるっていうのは最高なことじゃないですか。
だね。
そうね。うん。そうそうそうそう。
だからもう、うん、本当に国籍とか国境とかさ、うん、そういう問題じゃなくなる。個人の能力の、
ね、ですね、
競い合いになるかもしれないし、
ね、うん、増えてくるよね。これからどんどんね。
だまあその能力でね、みんなを楽しませてくれれば、うん、もうそんな、うん、それはそんな素晴らしいことは、スポーツなんで、そんなもんなんでね、うん。頑張ってほしいです。
はい。
はい、
そうですね。でも日本人が海外で活躍するのを見ると嬉しくないです。俺も嬉しい。
俺も素直に嬉しい。
素直に嬉しい。俺もすげえ嬉しいです。
うん、
フリーダムさんの激動の令和発言、私も感じています。はい、私は平成ジャンプ世代なので必死に食らいついていこうと思います。
うん、
そうだね。まあ令和はマジでやべえぞって話をね、
うん、でしたね、
前回したんだよね。
はい。
ビッグマウンテンさんは平成ジャンプ世代、
うん、
平成のあれなのでね、うん、俺らはもう本当昭和ボーイズだから、
昭和ボーイズだね昭和もう後期だね、うん、
いや最近だともうやっぱり1000年代生まれはやべえなって言われ方するらしい
1000年代生まれね、
1000年代生まれ世紀で語られちゃう、くくられちゃ う
20世紀と21世紀みたいな、
そうそうそうそう、もう2000年代に生まれたやつから、
あの前の世紀の人だ
った、そうそうそうそう、1000年代の人でしょみたいな言われ方もしちゃうらしいですよ、
そうですか
っていうね、価値観のリセット、掛け合わせの時代、新しいことへの挑戦、うん、心に響きましたということで、うん、あ、響いてくれてたら嬉しいです、
はい、
まあとはいえね、この千年ボーイズも千年代ボーイズも、はい、
旧世代ですけど、
旧世代も頑張っていかないと思ってますね。はい、はい、質問です、はい、子供の頃の夢やなりたかった職業にまつわる話があれば聞いてみたいです。これからもレディオヘブンを楽しみにしていますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。いやいやいやいや
ね、
はい、
確かに子供の時、子供の時何になりたかったですか、うん、ちっちゃい頃でいいっすよ。
ちっちゃい頃、
うん、
はい、次はですね、もうよくあるやつ、お寿司屋さん。
お、出た。
何になりたいって言うと、お寿司屋さんになりたかったですね。
それを、後で俺もその話していい。
はい。はい、そんなね、ピギはないです。そこまでです。
もう単純に
単純にお寿司が好きだった。
だからお寿司屋さんになりたいって言
ったよ。今日は子供の頃さ、そのなりたい職業の絵を描きましょうみたいな、
ね。ああ、まあなんか、あれ、描かされるよ、ね。
あったじゃない。うん、それで何描いたかなと思い出した時に、
うん、
結構精密にこうお寿司屋のさんのね、自分が持つ
お寿司屋さんの像
を、そうそうそう、
そう
書いてたなと思い出しました。はい、
フレッシュは
俺は床屋さんになると思ったね。
まあ、まあ、
あれは実家はね、
うちは実家が床屋さんなんで、
うん、
子供の頃ですよ、
うん、
親がね、
うん、
店をやって、うん、人の髪を切ってるのを子供の頃からずっと見てて、
うん、まあイメージしやすいよね、
男女に。あれはまあ楽しそうだなと、
うん、
多分思ったんだろうね、
うん、
フリーダムはね、
はい、
この間小学校の卒業文集を見てたんですよ、
うん、
子供が見たいって言うから、
うん、はい、
そしたら魚屋って書いてあった。なんでだろうなって思ったんだけど、うん、まあなんだろうね、田舎が宮崎で、多分海に、ね、
うん、
毎年夏休み行ってたから、
うん、
まあそんな多分あれなんだろうね、
うん、で、
まあ、魚屋って、
うん、
だ今思うとさ、魚屋ってなろうと思ってなるやつあんまいないよね、
うん、
まあ継ぐかみたいなね、
う
ん、
そうだね
っていう話だよね、
うん、
だから子供の時になりたいもんなんてさ、
うん、
サッカー選手がなかったらしいん
だけど、だから、子供の頃は床屋さん、中学生ぐらいになったらサッカー選手になりたい、
うんうん、
そうだよ、俺も野球やってたから、
うん、
その時は野球選手になりたいと思ってなかったんだけど、
うん、
野球やってる時は甲子園には行きたいなと思ってた、なんだけど、
うん、
小学校6年生の時に、
うん、
結構野球でまあまあ強くなった時に、うん、あの5勝のピッチャーやべえやつがいるって話になって、うん、対戦したんだけど、うん、 小学校6年生の時点で120キロぐらい投げるやつが出したの、
うんうん、
やべえやつ
やばいね
やべえやつが、うん、もうボールがシュルシュルいってんだろ、うん、打てるわけねえじゃんで、そいつが結局なんか当選罰とか言って、うん、あそれ行くっしょと思ったんだけど、うん、でもそいつがバチコン打たれたりしてるとかなってきた時に、うんうん俺はこの世界でが俺がいくら頑張っても、うん、多分無理だなって
思う上にも上
いやもう、あのクソモサどもがクソモサどもがバチコン打たれてるような世界で、うん、こんな俺みたいなヘッポコが甲子園はいけねえなと思って俺はもうね小学校卒業する時点で運動系は諦めようと思って
現実を目の当たりにしたわけです
ねした
うん
だってさ、うん、あれタキちゃんとかさ、
うんうんうん、
ねめちゃくちゃこんなサッカーうまいやつ
見たことないと思った
もん、ね、見たことないと思うやつがいてさ、うん、結局最初グランパスのね、
うん、
選手になったよね
グランパスは、うん、高校入って、
うん、
で高校で頑張って、
うん、
で高校卒業してそのままグランパス
に入ってそうだってさ俺からしたらさあんなクソサッカーのやつが日本代表に なるって当たり前だと思うじゃん、
うん、
あんなうまいやつ、
うんうん、が試合出れるか出れないか、
うん、そうグランパスの試合出れるか出れないかっていうところ
でしょ、うん、その時ねストイコビッチがいたね
そうだよね
歴史が
、うん、いや俺は本当に
うん、
いやスプロの世界厳しいぜって思ったよね、
うんうん、で俺は府中じゃないですか、
うん、
で小学校6年生の時、
うん、
やべえチームがいて、
うん、
府中6勝に、
はい、
府中6勝なんだけど、
うん、
ブロックっていうかやってるチームがあって、うん、そこにあの当時、
うん、
同い年なんだけど澤穂希選手がいて
穂希がいたの
そうそうそう、
サ
ーさんは、
う
ん、あの府中6勝
入
ってそのサッカーチーム少年サッカーチーム、
うん、
女子で唯一、
うん、
レギュラーで、
うん、
出てたの、
うん、
でうちらも結構勝ち抜いて、
うん、
準決勝ぐらいで当たって、
うんうん、
でいますよすごいもう、
うん、
すげえ闘志むき出しの女子
誉れが
男子もう当時女子サッカーがなかった
んですよ、まあね、
少年サッカーチームに一人女子がいて、
うん、
もうすげえ闘志むき出しの、
うん、
強そうなやつがいるなと
思
って
、うん
うん、もう当時から有名だったのであいつはサワって呼んだよ
誉れだと誉れ、
うん、
が愚禄の誉れだと
愚禄の誉れがいるで対戦します、
うん、
思いっきりすっ飛ばされたもん
マジで誉れに吹っ飛ばされたことあるの
誉れの当たり強いよ
誉れ、すげえな
誉れの削りも強い
すご
い
な、でも違った
もう一切太刀打ちできない
やっぱすごいやつすごいんだよね
あいつとんでもないなっつってもうあいつのいるチームに勝てるやついないっつ
っていやすごいね
負けても恥ずかしくないっつって、
まあ、長い付き合いだけどさ、うん、そんな話初めて聞いた
よ嘘
いや初めて聞いたよ
おまけフォワードで俺、うん、あのディフェンダーだったんだ、
うん、
まあマッチアップする、
うんすごいじゃん、誉れとマッチアップしたことあるって、やばいね。へぇ、面白いね、その話。
そっ
か。なるほどね。
はい。
だから
さ、ね、まあ、
うん、
思い出ましたけど、
いや、面白い、面白い。話めっちゃ面白い。そうだな。それで、さっき土屋の話したじゃん。
うん、
だからなんか、ね、ちっちゃい頃の話じゃないんだけどさ、うん、俺はさ、俺、寿司屋になりたかったの、本当に。昔。で、
うん
っていうのもさ、
うん、
中学校の時に、
はい、
なんだろうね、まあ、反抗期っていうのももちろんあったんだけど、
うん、
もうねなん自立心がひたすら強いお子さんだったの俺は、
はい、
だから親の管理下にいるのが嫌で嫌でしょうがなくて、うん、だから結局さ、うん、高校に行くってことはさ、
うん、
親にお金を出してもらって勉学をしていけないわけで、
うんうん、
だからそれがすごく嫌だったの。
それ今度自体が嫌だったの。
うん。だからもう だからもうお前らの世話は受けないから。
お前の世話になりたくないと、うん。そう。
だから俺はもう自分で寿司屋をどっか見つけて、うん、あの職人になるから。
住み込みで働いてみ
たいな。住み込みで働いて、うん、もうほっといてくれっつって。うん。うん、もうお前らの指図は受けないし、うん、勉強したくないっつって。うん。だって高校に行ったら勉強しなきゃいけないんでしょっつって、うん。だって俺勉強したくないのに高校行く意味か分かんないから。うん、だからもう俺は働くから、うん、ほっといてくれっつって言ってたんだけど、うん、でもやっぱ親、今となって分かるよ、やっぱ親として。うん、まあ高校ぐらい行けよ。
待て、
ってなるよね。
うん、なるね。
そうなんだよな。うん、それで、なんか親がね、こう、全寮制の高校っていうのを見つけてきて、うん、ここならどうだいと。
うんうん、
あでもまあこれだったら、うん、まあ、とりあえず親の監視下から離れられる、うん、と思って、うん、じゃあまあそれ飲んで、うん、まあその学校行ったんだよなっていうのもあったね、うん、なんか
あの時だから寿司屋になってたかもしれないなみたいな。
そうだから、うん、寿司屋しよう、
うん、
ヤシオ寿司。ヤシオ寿司。
ヤシオ寿司ありそうだね。
普通に名前ありそうじゃない。ヤシオ寿司。わかんないけどね。実際問題さ、このイフの話になっちゃうじゃん。まあね、そうだね。そうだから昔からね、やっぱ調理系はすごく やりたい気持ちめちゃくちゃあったんだよな。
う
ん、
そうだね。フリーダムになってね、調理師免許、
うん、持ってます
ね。
調理学校も行ってたからね。うん、まあ何の因果かね、うん、デザイナーになっちゃったんでね、うん、まあ何が良かったのかなんて、もう今となって分かんないけどね。
そうね、うん。
っていう話ですよね。
なかなかね、うん、夢をそのまま実現してる人は。
そう。だからそういう意味ではラッパーにもなりたかったよ。
うん、
そういう意味ではね。
うん、そうですね。俺としんくんはさ、だからまあ、うん、まあその高校卒業して、二十歳の同窓会でね、し、うんくんとまた再会した時に、そうお互い結構音楽の趣味がすごい近くて、うん、まあ、ウータンクランっていう ね、
うん、
あのね、ニューヨークの90年代のヒップホップを牽引してたようなさ、はい、アベンジャーズみたいなラップのユニットが
あったね。
ドリームチームだ。
ドリームチームまさに、うん、でやっぱウータンクランやべえぜみたいな話をしてて、で俺当時ラップしてて、うん、でシングもラップやりたいみたいな、うん、じゃあ一緒やろうぜって、うん、結構ひたむきにラップやってたんだよね当時ね、うん、あの当時はラッパーになりたいと思ってたよね。真剣にね。うん、そう。ただ、いろいろあるよね、それもね。
そうは問屋が下ろさないし。
そうは問屋が下ろさないしね。
まあ、それぞれね、いろいろあるからね、うんうん。
そう。だから、ラップすごい好きだったし、うん、あれだったけど、やっぱりお金にはなってなかったからね。
まあ、
金につながってなかったからね。
そうね、うん、
吐き出すだけだもんね、うん、とにかく、
うん
うん。お金を吐き出しながらラップをやってるという感じだもんね。うん、
仕事をしながらやってて、
うんうん、
まあ、とにかくね、仕事、うん、その時やってた仕事の収入を、ラップの収入が越さないと仕事を辞められない。
そ
こで食っていくわけにもいかないから。
うん、そうだね。でも、だからそこまでかけれなかったよね。うん、だからね、いや、かけたかかけないかで言ったら、そこまでかけれなかったんだなっていうところだよね、うん、きっとね。だから。
うん、
だからこそ、今、まあ、ほら、ラップなんての市民権を得てさ、
うんうん、まあ、みんなね、ラップやってるね。
ね、だから、まあ、その中で食えてる人たちっていうのはもちろん一握りだと思うんだし、うん、思うし、あれだけどさ、うん、でも色のバトルシーンはなんだっつってさ、
ね、
ただ、まあ、食えてる食えてないもん置いといてね、うん、まあ、俺は、本当にみんなのこと愛している。いや、頑張ってほしいなって言って、だからどういう形でも、
うん
うん、でリリースしたりとか知ってる作品はなるべくいっぱい聞きたいなと思うけどね、うん、やっぱり、
うん、
なんか俺らもさ作ってんじゃん趣味で。
そうね、
うん、なんかまあだからまあ別にね、うん、食える食えないは置いといて、食えてるやつはマジで立派だと思うし、うん、やっぱりそれだけ強度の強い音楽作ってると思うし憧れるけど、
うんうん、
まあそうじゃなくても素敵な音楽作ってる人はいっぱいいるから、
そうだね、
まあそれに対しては普通にリスペクトを持って
るからね、
持って音楽聴きたいし、うん、店でかけたりしたいなとか思うしね、うんうん、どうかな。翔平さんだってなんかバンドとかさ、
そうですね、ピークの中でちょうどだから、うん、あなたたちの二十歳とかっていうのは、うん、もうまさしくバンドをめっちゃやってて、 毎月2回ライブハウスでね、うん、やってましたし、
その時はもうこっちにいたの？
あ、もちろんもちろん、東京国分寺に住んでて、うん、で高円寺と三軒茶屋のライブハウスで毎月ライブをやってっていうのをもうずっと、まあでも2年ぐらいかな、繰り返してて、なんかだから本当にバンドで食べていきたいとかっていう時もあったんだけど、
うんうんうんうん、
でもだんだんだんだんいろんなこうアンダーグラウンドシーンに見ていくと、うん、
見せられた、
見せられていくと誰が一番かっこいいかっていうと、やっぱ普段なんか引っ越し屋でバイトしててみたいな、うん、でももうちっちゃいライブハウスをもう満員にしてる、
うん、
そういうライブの人、バンドの人たちが一番かっこよくて、でそれにすごい憧れて、メジャーじゃなくて、
わかるわ、だってさ、うん、俺ら、まあ、今でもあるけど、やっぱセルアウトって言葉があったでしょ、うん、やっぱ売れるために売れる音楽を作るやつはクソだみたいなさ、
うん、
とかあってさ、
バンドなんかね、うん、歴史が古いからさ、もっとそういうのは濃いでしょ、う
ん、で明日もバイトだよなんて言ってこう打ち上げで飲みながらね、うん、楽しそうにみんながやってて、で音楽もめちゃくちゃかっこいい人たちがいて、うんうん、
いや、わかるわかる、
こういうやっぱ音楽を食べていく、なんだろうね、プロになることとかっこいいことは違うんだなって、うん、でそこですごく思って、
そうね、
売れてるイコールかっこいいじゃないっていうのがさ、
そうだね、
なんだろうね、俺たちのあの年代の時ってさ、うん、アンダーグラウンドって言葉に酔ってたよね、うん、きっとね、うん、なんか
そこにかっこいいものがある、
そうそうそう
そう、そう売れてないっていうかさ、うん、セルアウトしない、なんかそれもさ、結局一人よがりのさ、こんな話なの、今思えばね、
それが本物だとかさ、うん、思ってた時もあったけどさ、やっぱ売れてるもんはいいものはいいしさ、
うん、だからさ、当時まあ、ここでこういう話をねするのはあんまり良くないかもしれないんだけど、うん、ラッパガリアのさ、俺仲良かったのすごく、うん、山田マンとか、
はいはい、
特にね、
はい、
それこそ、まあ、今最初に出た時、空手やってた時も、うん、山田マンと一緒に山田マン主催の空手同好会に俺は所属してた、
うん、なるほどね、
あれぐらい山田マンと仲良かった、
うん、
なんだけどさ、ラッパガリアがさ、ドラゴンアッシュとさ、うん、ディープインパクトって曲やったじゃん、
うん、
あの時にさ、やっぱなんか俺はさ、あの曲めちゃくちゃかっこよかったね、うん、結局ね、うん、なんだけど、うん、そのメジャーのやつとやって、うん、こう売れん、うん、売り線で来んのかっていうのが、うん、俺その時本当に許せなくて、山田さんにやっぱああいうのはないんじゃないですかって俺言ってたんだけど、うん、いやでもね、KJ いいやつなんだよねでもさ、今になってみりゃさ、うん、そりゃさ、いいやつでさ、うん、いい音楽作ってるやつがいてさ、うん、それがメジャーだろうがさ、うん、アンダーだろうがさ、
関係ないよね。
関係ないじゃん、そんなのはさ、うん、今は分かんだけど、うん、全然理解できるよ、そんな。そしてさ、いい話じゃん、うん、そんなの。うん、でもなんか当時はね、なんか本当に、いや、なんか
俺たち入れられないあれがあったよね、
俺たちみたいなこの根なし草たちのさ、
うん、雑草ども
野良犬たちのさヒップホップをレペゼンしてほしかったのにさ、うん、みたいなさ気持ちが、それもさ、
うん、
超リスペクトしてたからね、
そうそう、
マン山田
の、うん、それだけに、うん、そういうなんかこうキューちゃんのされ方でラッパガリが言ってほしくないなっていう気持ちもすげえあったし、みたいな、今思えば別にそんなのね、うん、なんてこと、なんとも思わないんだけど ね、ま
あ、ね、もっとかっこいいラッパガリアの曲いっぱいあるでしょ、
そうそうそうそうそう、うん、そうそうそう、やばすぎるスキルを聞けよってそういうねありましたねっていうところで、ね、そうね、でもさ、当時のそういう気持ちは、うん、もうそれはそれでリアルな気持ちだし、
うん、
だから今となってはさ、うん、もう本当に当時って本当にそのマスな音楽っていうのを全部俺は敵だと思ってたわけ、
うん、
J-POP、
うん、
とかね、小室なんてクソだ、うん、あんなものはもう本当世の中のセルアウトの音楽で聴いてるやつら気持ち悪いと思ってたけど、うん、今はやっぱりね、小室さんあの時代のサウンドはやっぱ天才だよ、
天才だよ小室さんはやっぱ天才だ、昔から天才だったな、
天才だよっつって、もうだからさ、もう今はもうね、オーバーとかアンダーとかそういうの俺もう一切ない、
うん、
いや、いいもんはいいっしょっていう、もうさ、フラットな感覚を今は手に入れられてるんだけど、うん、でもあの時こうカルト的にアンダーグラウンド突き詰めていた、うん、あの時の気持ちっていうのは、うん、俺は別にそれはそれで、 いや、それはそれでいいものだったなっていうね。
そこまで突き詰めたから今があるのかもしれないしね。
そうそうそう。ね。やっぱりユーザーロックと ECD がさ、やってたマスターコアっていうさ、マスターコアっていうさ、あの曲とかマジで今でも好きだし、だし、やっぱりその、もちろんマスも愛せるけど、でもやっぱりコアでありたいっていうのは、やっぱ常に今ありますよ
ね。そうだね。
そう。その気持ちっていう、雑草的なね、アンダーグラウンド。
でもマスもコアもさ、知らないでな、とやかく言うのは格好悪いと思うから、ねえ、そ
う。リアルでアンダーグラウンドハーコーだから、俺らはやっぱり、それ。そうでしょ、リアルでアンダーグラウンドでハーコーって言ってたんだよ、俺ら。ハーコーでハードコアね、リアルでアンダーグラウンドでハードコアっつって、それが一番最高だっつって、でもまあ、そういう気持ちで今でもありたいっていうのは思いますよ、当然ね。
そうだよね。
でだいぶ話はそれたな。まあいいか。
まあ夢を追ってた頃はね。
ああそうですね。
子供の頃も大人、ある程度大人になっても夢は変わりつつも、ね、持ってたからね。
そうだね。まあでも今でもリアルでアンダーグラウンドでハーコーです。
これは変わらない、ね。
変わらないよね。基本的なマインドはね、本質はね。ただまあオーバーだろうがいい音楽がいいっていう、認められる度量ができたっていうことだよね、
大人になった
んだね、大人になったんね、そこはね、いい音楽はいいっていう、
そうだね、
なんかいい音楽はいいって話になっちゃったな。まあでも子供の頃の夢とかね、だから逆に言うとラッパーになりたかった夢とかっていうのが、まあ、例えばあったとしてそれはできなかったわけじゃない、けど意外と同年代のやつとかさ、今フリースタルダンジョンだからさ、多分ダースレーダーとかさ、俺ら同じステージでやってたよ。
キングズヘッドン、
そうだ、ダースレーダー、あれ
マイカデリック、
マイカデリック、マイカデリック、そうそう、とかがさ、やってるの見るとさ、いやそれ俺はもう嬉しい。
同世代の吉祥寺の人たちだ
から、ね。そう。いや立派にやってんなと思うしさ。
そうね。
いや素晴らしいことだよなと思って、
やっぱ続けるってこともすごいね、
続けるのはすごい、続けるのが大変だからね、
だから接点はなかったんだけど、まあそうだな、もう言ってもいいな、まあ練馬ザファッカーってわかりますか、で練馬の、DO ってラッパーがいるんですよ、
はい、
デンジャラスドットオリジナルこと DO、俺同い年なんだよね、そのラッパーとかと本当にその活動してる時は接点なかったんだけど、まあ今度ちょっと自伝出すことになって、DO がね、それの想定とかで俺ちょっとやらせてもらえることになって、やっぱなんかそういうのすごく嬉しいし、ちょっとあの出るタイミングになったらちゃんとアナウンスします、
はい、
それは本当に俺ら世代のあのおじさんとかが読んでも、まあその当時のさ、そのヒップホップの流れとかもわかるし、若い人が読んでもめちゃくちゃ面白い内容になってるから、本当に読んでほしいんだよな、あれとかっていうのもありますしね。まあただラッパーにはなれなかったけど、また、ね、まあデザイナーになったりとか、店やったりとか、まあいろいろ、まあ形は変われど、まあいろいろね、まあやれることはある、はい、ありますしね、まあできることをやりましょうということで ね、ということで、まあ、
はい、
ダメ、
そうですね、まあ楽しく、
楽しくやりましょう、
楽しくやりましょうということで、まあそれぞれのね役目なんでね、でラッパー慣れた人は、慣れたなりに超大変だし、だってあれを持続するの
大変だよ、
やばいよね、やばいよ、
大変なことを結構さ、あの頑張って続けられるのはすごいと思う、
いや好きなことを仕事にするってなんかやっぱ大変なんだろうな
って、だってさこれだけ最後に話して、だってさラッパーになりたいって思ってたじゃん、し、俺ら
思
ってたじゃん、けどさ一曲書くのにめちゃくちゃ時間かかるじゃん、でもさラッパーになってやってったらさアルバム作んなきゃいけないじゃん、つってなってったらさ、その10曲とかをさ、まあ2年に1回分かんないよ、そのペースは、けどさあんなにリリック書けるって話じゃん、
毎月1曲書かなきゃダメですよ
ぐらいのペース配分できるよ
ね、最低でもこれぐらいやんなきゃいけないね、
書けねえだろ
本気のやつをね、
そうそうそうそう、
もうなーなーでやって ってるわけじゃないと思うんですよ、うん、みんな、うん、みんな結構一曲一曲本気で込めてやってるんだよね。
めっちゃやってるよ、うん、やってるよ、ね、全曲100で作ってるよ、ね、
でしょ、うん、
無理じゃね。
もうさ無理かどうか分かんないけど大変じゃないです
か。いや大変だよね、うん、っていう。
なるほどね。
なもう俺らはさ、うん、もう今はさ、いやもう、いやもう下手の横好きじゃないけどさ、うん、趣味としてラップをやってるって、うん、言えちゃうからいいけどさ、うんうん、ねえ、やっぱそれは無理だよ、
大変だよ。
そんなに書くないことないじゃん、
う
ん、
よく考えてみる。大変だ。
いや大変だぜ。あんだもうでずっと人気を保ち続けなきゃいけないわけだから、うん、100で書いたものが売れるとも分かんない世界じゃない、ね。いや頭も下がりますし、うん、
だから そういうことそういう点で考えたらさ、
うんうん、
パーティーは続けてられているじゃん俺たち。
あ、まあまあ、
パーティーは大変だよ、
まあまあまあ、大変だよね。
大変だよ。
でもまあ身の丈にあったパーティーのやり方ってのはあるからね、
う
ん、
そうだね、
うん、そう無理してやる必要もないし、
う
ん、
そうそうそう、
そういう意味では
ね、はい、そういう意味では、
うん、
あの頑張ってはいるよ。
そうですね。という意味では、まあ、KBJ で一、はい、まあ一番こう、バチッとやってるパーティーとしては、まあ、ピクニックヘブンですかね。
ピクニックヘブンね。そうですね。
まあ、今年は、ですね、10月6日に。
10月6日。決
定いたしました。
イェーイ。
やりますよ。ピクニックヘブンっていうのは何かと言いますとですね、はい、まあ、武蔵国分寺公園っていうね、うん、国分寺公園があるんですけど、うん、そこでやる、まあ、ピクニックの祭典です。うん、
はい。
ここはね大きく勘違いしてほしくはないんですけどね、
はい、
音楽の祭典ではありません、
はい、
ピクニックの祭典です。っていうのもね、あそこの公園はね、団地に囲まれてる公園でして、はい、あんまりねでかい音を鳴らすと怒られちゃうんですよ ね、はい、なのでねちょっとまあいい感じの、うん、まあ、音量で、うん、BGM 的に音楽を鳴らすんですけど、はい、いやみんなでピクニックを楽しもうぜっていう感じで、うん、そうですね、もう今年5回目、
はい、
だね、
5回目です
だね。まあちょっと今年はなんかちょっと一回企画からもう一回洗い直して、
う
ん、
ね、
うん
うん、
なんかまあその中でやれる範囲で、うん、まあ最高のピクニックを演出できればいいかなとかちょっと思ってるん で、ね、とりあえず10月6日、10時半から15時半に な、
はい、
なと思います、
はい、
まあ、とりあえずみんなで、うん、家族で恋人で友達 で来てくれれば絶対楽しいはずなので、うん、
はい、
まあ開けといてくれればいいかな、はい、ということでね、また詳しい話は今詰めてる段階なのでインをさせていただきます、うん、ということで、うん、KBJ スレジオヘルのお便りお待ちしております、ますということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ボランなおたんこなすモダンなダンスをごらんごらん、スタイルはいつも無色透明、スタンスは常にすごく公平、揺れ動く盤上の情勢を調整、二日酔いだけどちゃんと納税、何が来ようがちゃちゃっと共鳴、誰がするんだ乾杯の号令、上下左右こう描く超でかくローでなく愛であると願う、目指す未来は全部自分次第、自由自在に弾けるパーティーライフ、チャーチライフ照らすアーミータイツ、いただきますラージライフ、チェキラ的なこと言ってきな、フレッシュなソウルをさ持ってきな、そろそろ皆さん発車の準備、滑走路はもちろんユニオン042、空の向こうに一晩限りのレンタル遺跡、ワイト、オート、シート、シート、アイ、AKA 自由自在、やりたい放題、目的地なんて誰もわからない、とにかく乗ってけフライハイ、テキーラトントン、イケイケドンドン、見つめるお目目はロンドン、バリムービョバリシェイケパーティー、お月にダンシン、動く下半身、そろそろ本当に発車しちゃうぞ、今何時、ここ国分寺から、宇宙の皆さんこんにちは、ほら見えてきたニューフロンティア、
自由自在自由自在自由自在自由自在、
空を飛ぶ宙を舞う、何にでもなれる
フライハイ、自由自在自由自在自由自在自由自在、
熱く語るいい酒を飲む、ヤバい音楽を
食らいたい、
遊ぼうかい自由自在に。ちなみに今日は体空いてんのかい。ゴタゴタ言うよりアクションでしょ。有言実行行動で実証。基調占う前に失踪してるから先行逃げ切りできっと一番乗りできるゴールデン。自由が俺のコードね。やり方はきっといくらでもあるさ。縛られると損さ昔のトラウマ。イカ様の魚は逆さのまます。お宝はきっと天空の彼方。掴むならフライハイ。魂は軽く羽ばたけジョナサンリビングストーン。MC4 人のコラボレーション。芸術と遊びのエクスプロージョン。
わけではないでも言葉吐くならいつも自由音の上ならさらに自在一杯目なら生か瓶ビール二杯目以降お茶に割り切る無色透明の液体とピース個性のなさを個性と信じる信じるならばライドンよえよ無個性こそが最高峰で遊び回ろう横の大東京プラスビートの上で大暴走明日のことなど今はまだ I don't know フロア全体がダンスタイも終わらないような宴海が理想で脳内巡る展開結果溶け込みすぎて個性がないでも
自由自在自由自在自由自在自由自在
空を飛ぶ
宙を舞う
何にでもなれる
フライハイ自由自在自由自在自由自在自由自在
幸福かない